東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月8日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。お子さんがいらっしゃる方、もしかしたら運動会が近いとか終わったなんていう方もいらっしゃいますかね。私が子供の時ってやっぱり秋に開催のイメージが強かったんですが、最近やっぱり気候の関係もあって春開催が多いんですかね。私の年中の娘、長女も運動会あるということで、今年も頑張る姿が今から目に浮かぶと、ちょっと目頭がすでに熱くなりそうになりながらも、ちょっと楽しみだななんて思って。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社クレディセゾン取締役兼専務執行役員、CDO 兼 CTO の小野和俊さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社クレディセゾン取締役兼専務執行役員、 CDO 兼 CTO の小野和俊さんをお迎えします。小野和俊、1976年生まれ。小学4年生からプログラミングを開始。1999年大学卒業後、サンマイクロシステムズ株式会社に入社。アメリカ本社にて開発を経験。ベンチャー企業代表、さらに経済産業省水戸ソフトウェア創造事業に参画後、2015年6月にセゾン情報システムズの取締役 CTO に就任。2019年3月、クレディセゾンに入社し CTO に就任。2016年6月、取締役、2023年3月より現職。今週は小野さんの人生にもちょっと触れつついきたいなって思っておりますが、
はい、
小野さんずっと開発者として活動されてきたわけですが、遡ること、プログラミングを始めたのは小学4年生。
そうですね。
この時代の小学4年生はみんなテレビに夢中とか野球に夢中みたいなイメージもある世代かななんて思いますが、
うん、そうですね。
周りにプログラミングやってる子はもちろんいなかったでしょうね。
あ、それが一人だけいたんですよね。
いたんですか。
小学4年生の時に、はい、なんか2個上の学年と一緒に遠足に行くみたいなのが学校のその遠足の企画みたいなのであって、うん、でたまたま僕と一緒になることになった男の人なんですけども、6年生の人が終わった後遊びに、うちに遊びに来るって言って誘われて行った時に、そのお兄さんがプログラミングを作った作品を僕に見せてくれたんですよ。でそれは本当何のことないやつで、ベーシックマガジンって当時本があって、はい、サンプルのプログラムが書いてあって、それをこう写して写経しただけみたいなやつだったんですけど、まあ、音楽が流れたりとか、まあ、ちょっとしたゲームだったりとかで、なんだけど、こう、それについてちょっとここ変えてみると、ほら、なんか、線の色変わったじゃんとか、ちょっと音色変わったじゃんとかっていうのを、僕に自慢してくれたんですよね。で、おっしゃる通り、僕の世代って、まあ、帰ったらテレビ見たいな、みたいな、そういう時代だったから、そのテレビをコントロールしてる。テレビで当時一方的に、なんかこう、ね、みんな同じ内容が流れてくるって感じだったじゃないですか。で、その、この人はテレビをコントロールしてると思って、すごい衝撃だったんですよね。
神みたいな感じですよね。
でも、魔法使いって感じ。
ねえ。
で、それで興味持って、自分でも勉強し始めたって、それがきっかけでしたね。
あ、じゃあ本当その2歳上のお兄さんとの出会いが結構きっかけだった、
ね、そうですね。それがなかったら全然やってなかったかもしれない、ね。
え、その方今はプログラマーっていうかエンジニアさんだったりするんですか？
ちょっとその後、全然連絡してなくてわかんないんですけど、もしかしたらそうかもしれないですね。
そうなんですね。え、そこで小学4年生からいじり始めてみて、結構もう本格的にされ始めていたのが何歳くらいの時ですか？
本格的に一気にやり始めたのはやっぱり大学なんですよね。大学の時に、まあ僕95年に大学入ってるんですけど、はい、ちょうど Windows 95が出た年で、インターネットが一気に爆発的に広がった年で、結構やっぱり大学の中でも、こういうプロジェクトやってみたいんだけど一緒にやらないかみたいな声もかかったりして、でそれでいろいろ作っていく中で、まあちょっとずつやってたプログラミングが一気にこう本格的にやるって感じに切り替わったっていう、そういう変化がありましたね。
アメリカでも開発ご経験されていると思うんですが、はい、その時っ
ってどんな環境だったんですか？
それは就職してからなんですけども、はい、外資系のサンマイクロって会社に入って、でやっぱり当時か、まあ今もそうなんですけど、シリコンバレーが結構進んでるみたいな話を聞いてて、でそんななんか5年進んでるみたいなこと聞いてたんで、5年先の未来みたいな場所があるんだったらそこに行ってみたいじゃないですか、
はい、
で割と外資で行って、そういうところに行けそうな、シリコンバレーに行けそうなところに入社して憧れてるんですよねって話してたら、割とこう環境とか上司に恵まれて、君がやってる技術であるからプロジェクト推薦するから行ってこないよってことで背中を押してもらって、本社の方の配属になって、半年弱ぐらいの、まあ、短い期間ではあったんですけど、はい、本当に刺激的なアメリカでの開発の時間を過ごさせてもらいましたね。
その時の西海岸ってすごいなんかこういい光景が見られそうな、
はい、
かなり活気のありそうな雰囲気ですよね。
もう活気の塊って感じでしたね。
どんな感じなんだろう。
いやすごくて、はい、僕の今のマネジメントスタイルにつながってきてるところもあるんですけど、日本人的なその野村総研さんとかいろんな自分のプロジェクトとかでやってたような感覚でアメリカに行ったんだけども、もうマネジメントの仕方とかプロジェクトの管理の仕方が全然違くて、例えば納期はある程度決まってるわけですよ。で解決のめどが立ってない問題が3つぐらいあるけど、来週納期みたいな感じの状況になった時に、僕がこうちょっと週末出ていいですかみたいな、で残業を長くしていいですかみたいなことを、そのダグラスヒルっていう当時の僕の上司に言ったら、こうしばらく腕組んで考えて、ちょっとじゃあ明日から泊まり込みの用具持ってきてくれって言うから、よし開発泊まり込みだと思ったら、レイクタホっていうリゾート地に彼は連れてったんですね、僕らのことを、
はい、
でこう行ったら、ここで君たちがやることは二つ選択肢があると。で、一つは見ての通りスキー場だと。で、スキーを滑るか。で、僕は、またはこう、そういう場所なんだけど、あえて集中して開発するかと思って待ってたわけですよね。
うんうんうん、
でもう一つの選択肢はスノーボードだ、みたいな。両方遊びじゃねえか、みたいな。で、結局、まあ、それでいいのかなと思いながら滑ってて、で、彼はその時何をしてたかっていうと、僕らがもうなんかこう、責任感強くてテンパりすぎちゃってて、視界が狭くなっちゃってるってことに気づいてたわけですよね。で、それを君たち、まだジュニアだな、ここ気づいてないぞとかって言って注意するとかじゃなくて、そのスキーで開放的な気分になれば自分で気づくだろうっていう、そういうマネジメントだったんですよね。
で、素敵ですね。
そんなの見たことなかったんで、びっくりして、
はい。
で、実際僕ら滑ってる途中に、よく考えたら、あの問題とあの問題とあの問題って根っこ一つじゃないかとかいうことにやっぱり気づいたんですよね。
滑りながら。
はい。で、二日間一見無駄にしたように見えたんだけど、ちゃんと間に合ったんですよね。すごいマネジメントだなと思って。
すごいなんか、ことわざの語源みたいな今の事例ですね、なんか。
本当面白かったですね。
そんなご経験があるから今結構自由にこう花を咲かすマネジメントみたいな感じなんですね。
やっぱ、うん、明らかに影響あったと思いますね、その時の経験は。
はい、じゃ短い期間でも本当に結構センセーショナルなご経験をされた、
はい、
アメリカを経て、その後また今度日本の国というか、その経産省とかの事業にも携わられて、今クレディセゾンに入社されたっていうことですが、はいはい、なんかすごい滝のような人生でいらっしゃいますね。
そう。まあでもなんでしょうね。
急流下りみたいな。
まあでも個人的には、なんか今まで経験してきたことないことが目の前にあった時に、まずそれを理解してみようと思って聞いてみ、どういうことなんでどうなってんのって聞いて、うん、で、こういうことなのかと理解したら、あとはまあ、自分のそこでできる全力でやっていくってことは、まあ、ベンチャー始めた時にもアメリカ行った時にも、今のクレディの仕事も全部変わんないっちゃ変わんないんですけどね。
なんかその小野さんのなんかこう、キャリアの重ね方とか人生の重ね方みたいに、なんか面白いそこでしか見られない光景に出くわすっていうことを、なんかどうにか自分の今の環境でするって、なんかどういうことを考えながら行くとそうなれるんですかね。
でもそれは僕実は意外と能動的じゃなくて、どっちかというと街でですね、で街だし、あんまりこうなんか派手なところに行こうって気持ちもないんですけど、ただなんかこう自分の足元というか目の前でこれはやろうと思っているところについてはもう徹底的にやるっていう感じなんですよね。だなんかこっちが華やかだからそっちに行こうみたいなことは全然思ってなくて、なんかあんまりこうアメリカに行くためにはどうしたらいいですかとか言ってたら、はい、そうなってなかったかもしれないですし、企業とかも結局まあクレディに来たのとかも、あんまりこう派手に立ち回ろうとしてたらむしろそうなってないかもしれなくて、だからそういう意味だと、もうちゃん自分の目の前のことをもう徹底的にやるっていうことがむしろこうすごく新鮮な体験につながるんじゃないかなと、僕の人生を参考にするならばそういうふうになってましたね。
すごいですね、小野さんって。いやちょっとなんか感動しながらさっきから話を個人的に聞いているんですが、ちょっとDX の話にちょっと突然戻しちゃうんですけど、大企業と、まあ、クレディセゾン言えると思うんですが、大企業で DX を進める上で、まあ、必要なことってそれぞれの会社の課題によるとは思うんですが、なんかどうでしょう、一概に言えることでもないと思いますが、大切なことってどのあたりになりますか？
結構やっぱり日本の企業で DX をやってるっていう、よく外でお話しさせていただいたりすると、終わった後に名刺交換とかで、いや実はちょっとうち結構課題があってみたいなお話があって、でその後日、まあ、お会いしましょうみたいな感じでお話聞く機会が結構あるんですよね。 で実はあの業種業態とかいろいろと違いがありそうに見えてほとんど共通かなっていうふうに思える部分があってですね、何かっていうとやっぱり日本の企業ってある種こうね戦後のっていう中から奇跡の復活みたいなのを成し遂げてきたような会社が多いわけじゃないですか。これまで勝ってきたあのやり方っていうことに誇りを持っていたりとか、まあそれがやっぱりそのまあ今後守るべきルールとして明文化されていたりとかすると思うんですよね。でただ問題はその今のデジタルの時代のやり方がそれとほとんど逆なんですよね。でこの今までの成功体験とかそれを実現してきたやり方とこれからやんなきゃいけないことが逆だから、そこで外から来た人がですね令和6年にはこうすべきなんですよみたいなことをなんかこう上から言って、なんで俺たちにこんな説教っぽく言うんだろうみたいな感じでぶつかり合いになっちゃって離れていっちゃうって、この考え方が違くて、それをこうまさにあの両方持たなきゃいけない、両方両立させなきゃいけないんだけども、考え方の違いが実際にコンフリクトになっちゃって離れていってしまうっていうのはすごく多いというかほぼそこだと思うんですよね。そこをどうなんとかできるかっていうことが一番重要だと思いますね。例えばスタートアップだったらやっぱりお客さんに価値を届けることが最優先なことが多いわけですよね、はい、でその大企業だったりするとそれよりもガバナンスとかですね、計画に対して予定と実績が 95% から 105% に収まってるのかとかそういうことが大事じゃないですか。でスタートアップの人が来てお客さんにとっての価値で言ったら絶対これをやるべきで、計画なんて関係ないっすよってこうやってわーって言って、はい、だけどもう倫理上げちゃった人とかはいやそう言われても今から帰るの調整いるしみたいになる。それぞれやっぱり守ってる価値観の背景には理由があるので、そういう相手をリスペクトしながらあのそうっすよねってやっていければうまくできるんですけど、それがこうなんかありえないって言って怒りに打ち震えて否定みたいになってしまうと、まあ合わないよねっていう整理になっちゃうのかなと思いますね。
じゃあ新しいシステム導入するとかやり方変えようっていう前のちょっとその文化のをリスペクトし合って理解し合うみたいな作業が結構日本の中では課題になってたりするんですかね。
はい、そう思いますね。
あのいろいろなサービスとかツールを開発される中で生成 AI 系のツールも開発されたと伺っているんですが、はい、これどんな活用するものなんですか？
生成 AI は我々が独自の生成 AI をゼロから立ち上げたとかではなくて、もともと LLM を出している各社がありますよね。で API とか出していて、それらをまあ利活用させてもらいながら自社の独自ツールを作ったって、そんな感じなんですけども、まあ、三つざっくり作ってるんですけども、まあ、一つがよく言われる、その、まあ、チャット GPT を使うのと同じような感覚で、まあ、社内版チャット GPT みたいな感じ。はい、チャット GPT だと、うっかりその自分が聞いた内容が学習されちゃって機密が漏れちゃいましたみたいなことが危ないよねってよく言われるじゃないですか。で、それが起こり得ないような、その設定ミスとかがもうすでにできない、縛られてるから。だけどチャット GPT みたいに使えるという、まあ、これがセゾンアシストっていう社内チャット GPT が一個ですよね。で、もう一個がですね、社内の問い合わせ回答業務って、日々の、例えばその人事とか総務とかの部門のシステムもそうですけど、仕事の中で結構な割合占めてるんですよね。で、この問い合わせ回答の一時回答みたいなやつは結構生成 AI で自動化できるよねっていうふうに考えていて、あの FAQ アシストくんってやつなんですけども、そのスラックからこれについて教えてくださいっていうふうに投げると、裏側で生成 AI を使って最後整形したやつが答えてくれる。で、もうそれで合ってたら人が答えなくても解決しちゃう。で、答えられなかったら、まあ人が回答して FAQ に登録するみたいな。で、次から自動的に回答できるようにするみたいな。こういうその、まあ質問に対する回答みたいなことをしてくれるのが二つ目。で、最後が、まあ会議ってやっぱり日本の企業は特に多いと思うんですよね。で、それの議事録を自動的に起こしてくれて、まあサマリーとかですね、長い会議だと、この会議での結論だけ教えてとか、トゥードゥだけ教えてって聞くと、それを全部教えてくれるっていうような、その議事録会議をベースとした生成 AI の使い方、スクライブアシストってやつなんですけど、この3つが僕らが今作ってるやつですね。
すご。それじゃあ、クレディセゾンの中で働いてる方々は、皆さんそれぞれに結構活用されてるんですよね、きっと。
1番目のやつと2番目のやつはもう全社に開放してるんで、結構使ってて、1番目のセゾンアシストっていう社内チャット GPT、これも社長も毎日使ってるって言ってましたね。
2番目のその質問に答えてくれるっていうやつは回答率とかってどれくらいだったりとか言えます？
まだいろいろと部門によって違ったりして公表してないんですけど、で今どっちかというと育ててっていうところなんですよね。だからどんどんやっぱり当然ですけど上がってきますよね。答えられなかったやつは人が作成して答えていくので、でこれは一つ工夫したのが、いろんな会社さんからなんでそれできてるんですかってそれ2番目のやつって一番聞かれるんですよね。で他社さんだと、例えばそのコンプライアンス部門が回答 100% なじゃないんだったら、そんなもの危なくて使わないでください、社内に使わせないでくださいって言われちゃうケースが多いみたいなんですよ。まあそれはそうですよね、はい、質問したら間違ったことを、しかも生成 AI ってほら自信満々に嘘をつくことがあるじゃないですか。でこうです、このマニュアルを参照したらこうです、はい、どやって言って、だけど間違えてて、その間違った回答に基づいて動いたり申請したりしちゃったら困るわけですよね、はい、でそこが問題なんだって結構引っかかってる会社さん多いんですよね。 で僕らは一工夫ここしてて、はい、質問をいただくじゃないですか、でそうすると質問ありがとうございます担当者におつなぎしますってのが出るんですよ、でそうすると回答担当部門に連絡がいってスラックの別のチャンネルで、でどうも我々のそのデータベースを参照して生成 AI が作るとこうなるんだけどそれで合ってるっていうふうに聞くわけですね。
へー。
で回答担当者から見てあこれこれってなったら送るってボタンを押せば、全く手間かかんないじゃないですか。
本当ですね、
ボタン1個の、4でボタンを押すだけだから、で 100% の回答が返る。あでこれちょっと古い情報でとか見つかりませんでしたって時には手で回答を打つ。でそこで送信したものがこれがデータベースに反映されるんですよね。だから次から同じ質問に対しては答えられるっていうふうにどんどん育っていくし、社員に対しての回答は、まあ、常に 100% 合ってることが担保されてて、でこの一工夫を入れたのがすごい良かったと思いますね。
はあ、すごいアナログとデジタルのいいとこ取りというか。
あ、そうです、ね、だからある意味なんていうかこれ社内向けなんだけど、お月玉の時も同じで、結局その使う人の体験がどうなのかっていうことがやっぱりシステムのもう究極のまあ問いだと思うんですよね。で質問する人の質問者エクスペリエンス、質問者体験で考えてみると、なんかいつも見つかりませんでしたとか、なんか間違ってて参考にしたら後で別の部門から怒られたとか、そんなことになっちゃったらもうこんなの聞かない、こいつには聞かないってなるじゃないですか。で回答部門からしてもまた間違って回答送っちゃって本当迷惑で、なんかその後のね、あのリカバリーの手間のがかかるみたいな。でそうすると回答者エクスペリエンスも良くないから、質問者から見たらまあその間違えたら人間チェックしてるし、で回答者から見ても勝手に送ってくれ、送らないからチェックできるしっていう、どっちから見てもその仕組みがいいよねっていうことで先ほどの工夫をしたんですけど、
大体そういうなんか新しい会社が導入しましたみたいなツールって何回か使ってみてちょっとなんか使いにくかったりとか、なんかちょっと整合性合わないなって言って離脱しちゃうこと多そうですけど、
はい、
その子はちゃんと育っていってる感じがしますね。
今すくすくと
成長期というか。
そうですね。
へえ。いやーでもなんかどうです、ちょっとあの引きの目で見ていただいたお話を最後いただきたいんですけど、なんかこの10年で、はい、あのお金にまつわる状況とかって、あの使い方とかそれこそ決済システムとかって本当にあの大きく目覚ましく変わったと思いますけど、クレディセゾンがその変化の中でなんかこう挑戦する分野ってどのあたりになるんですか。
そういう意味だと実は大きくは変わってない部分も多いかなと思ってて、例えばその不正利用とかって昔から懸念されてることだし、で今デジタルの時代になってチャンネルが多様化したとか、あの手法が高度化したとかいうのはあるんですけど、そういうその不正利用からお客様を守るとか、あとそのお客様にそれぞれに合った適切なその限度額とかを設定するとか、そういうものってまあカードに限らず決済手段全般に昔からあってこれからもあるような変わらない部分だと思うんですよね。で一方であのスマホので使う人が増えたとか、いろんなそのまあ決済手段が出てきた、そういうところについては対応していくってことなんですけども、で僕らあんまりその派手なあのいち早く何々対応とかいうよりかは、その先ほどの変わらない部分のところをもうデジタルな技術を身につけた我々が磨いていくことで全然別次元のものがであの実現できるよねってことをやろうと思ってるから、なのでそういう意味だとやってることは結構地味で、あの審査とか予診とか不正利用とかをいかにインテリジェントに磨き上げていくか、そういう感じになると思いますね。でも多くの事業会社が実はあのあんまりその派手なところに行きがちなんですけど、メタバースでなんか構築するとか、でそれはそれで別にありかもしれないけど、一見地味なずっと変わらない部分、よくあの不益と流行とかって言いますけど、不益が変わらない部分で流行が変わっていく部分、結構不益のところにこう流行のトレンドを取り入れながらあのアップデートをかけ続けるっていうのが一番こう大事なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
今これだけ決済の選択肢がいろいろ増えてきたじゃないですか、はい、その決済っていう形ではなんかクレディセゾンが新たに挑戦するって言える範囲でなんか形があったりするものなんですか。
まあ、そういう意味で言うと、国内の決済はやっぱりもういろいろとこう新しいものも出てきてるけど、なんかこれから全く思いつかないようなものが出てくるというよりかは、あのいかに磨いていくかっていう局面だと思うんですよね。で一方でグローバルとかは全然違う状況で、例えばそのまあアジア系よくグローバルサウスみたいなこと言われますけど、銀行口座を持ってない方に対していかに予診していけばいいのかみたいなことってすごくチャレンジなんですよね。で我々もそこは結構 IR とかでも出してるんですけど、そういうことにチャレンジしていく。だからなんかその日本でクレディそれやるのっていうよりかは、もうグローバル全体で見たときにクレディそれやるのっていうような、だから真新しいことは割と今グローバル系の方がやってることとしては多いかなと思いますね。
一週目の頭でインドで1000億円分、はいはい、あの貸付をもう実績あるみたいなお話ありましたけど、はい、その延長できっといろんなところに展開されていく。
そうですね。
なんかこう、小野さんの頭の中ってすごい果てしない未来の絵がなんか出来上がってるのかななんて思いながら2週楽しくお話伺ってきたんですが、なんか最後にざっくりこう、私たちのそのお金にまつわる生活で今後見えるなんか未来の姿みたいなものを教えていただいてもいいですか？
さっきのと重なってるところもあるんですけど、はい、やっぱりその、スマホの時代になっていろいろとこう、全部紙じゃなくてとかっていうのがあったとしても、うん、基本お金にまつわる、例えばお金は使いすぎない方がいいとか、はい、ちゃんと計画的にコントロールするとか、うん、そういうところってやっぱり不益の部分なんで、変わらないと思うんですよね。うんうんうん、むしろなんかあんまりこう新しいものに振り回されすぎずに昔から変わらないものっていうところをちゃんとこう見つめ続けるみたいなことが結局はその間違わないための道だと思うので、特に我々の分野なんて新しいものがもう生まれては消えっていうのがものすごい早いんですけども、逆にそういう時代だからこそ振り回されすぎずに結局自分が大事にしたいとか何なのかってことを見失わないようにするっていう、そういう一見地味なところの方がむしろ脚光を浴びるというか大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
背筋が伸びるというか襟を正そうというか、すごい土台の部分が大事っておっしゃっていただいた感じが今、はい、
でも
しました。
そうだと思いますね。さっきの僕のキャリアとかも実は同じようなところがあって、一つ一つ丁寧にやってることは自分が今やってる技術を徹底的にちゃんと調査して誰よりも詳しくなろうとか、やっぱりそういう基礎にこだわることが最終的にいろんな発展につながるし、いろいろと変わっていくときにも揺らがない、あの幹とか柱になっていくっていうのが、個々人でも事業でもそういうのってあるなと思いますけどね。
どんなことにも通ずる最後格言をいただきました。はい、一週にわたりありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社クレディセゾン取締役兼専務執行役員の小野和俊さんをお迎えいたしました。さまざまな学びのある2週のお話でした。最後の生成 AI 系のツールを社内で3つも開発したっていうお話も、かなり他社さんに比べて特徴的な部分かななんて思いました。小野さんがこうリーダーを務めるそのクレディセゾンの文化みたいなところもね、感じましたしね、楽しい仕事術の話も詰まっておりました。いつかちょっとまたお話聞きたいななんて思います。デジタルホルン、フューチャーピクス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピクス。This program was brought to you by デジタルフォルム。